皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第512回目、先週に引き続き藤川さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
代行業者と仲良くなって、その代行業者にいろいろこうね、アテンドしてもらったりとかの方がなんか早いような気がしますよね。
そうですね。
本当に自分がやりたい商品をピンポイントでこう探してくれるから、
はい、
なんか公衆攻撃会とかああいう大きい展示場に行くと、もうその数の多さに圧倒されちゃってなかなか、じゃあこの中から自分のやりたい商品見つけようって言ったらもう大変ですもんね。
そうですよね。
っていうのがなんかちょっと自分の感覚なんですよね。
なるほど。ちょっと、はい。ありがとうございます。いい意見が。いい時に、はい。ちょっと参考にさせてもらいます。
これがね、正しいっていうことは絶対いや言えないんで、人によってね、そういう捉え方もあるんだろうなということだと思うんですけど。
なるほどです。
あとはやっぱりね、工場行くと、やっぱいろいろ工場の方が情報を持ってますもんね。
あ、確かに。
だって日本だけじゃないから、その工場って取引先、
確かにそうです。
いろんな国に、輸出してるから、でここの国はこれが売れてるんだとか、ここの国からこういう注文が来るんだとかみたいな話をしてくれるんで、そうすると、あ、これまだ日本に入ってないのとか、っていう感じで、そういう工場との、本当に生の声っていうか、そういう話を聞けるのはいいかもしれないですよね、工場行くと。
なんか前回ラジオに出させてもらったのが2年前ぐらいなんですけど、その後に初めて中国の工場に、行き先の工場に行かせてもらって、で、まあ、そこで分かったんですけど、その自分が扱っている商材の、まあ、その工場、その工場がある町全体が、全国の 95% ぐらいのシェアを持っている、その産業地域で、その商材の、そんな、なんていうんですか、トップシェアを取ってる町だったっていうの
を、
全然知らなくて、で、それこそなんか、大手の会社の、まあ、多い、なんか、作ってるよみたいなのもいっぱい見させてもらえて、で、よかったら、OEM で作ってみるみたいな、すごい話をもらえて、あ、全然、そこから行って結構売り上げがバッて上がったんで、
あ、そうなんだ。
はい、行ってよかったなって、すごい思いましたね。
ああ、そうなんだ。へえー、それきっかけで。
それきっかけですね。
へえー、いや、素晴らしいですね。
はい。で、やっぱ、でも、その、行って、一番大変だったことが、向こうってすごい飲みニケーションがすごいじゃないですか。
そうだね。そうだね。半端ないっすよね。
そうなんです。で、行って、その一番最初に聞かれたんが、お酒は飲めるか、ということで、で、一応、なんか、危険な匂いがしたんで、飲めないですって言っといたんですけど、でも、まあ、ちょっとは飲めるやろみたいな感じで、いろいろご飯連れてってもらって、じゃあもうすごいっすね、飲むビール、もう、一人瓶ビール3本プラス缶ビール10本ぐらい開けて死ぬかと思いました。で、飲めないって言っただけで飲めるじゃないかって言われて、すごい気に入られてしまって。
で、そうね。
そこからめっちゃ優しくしてくれるようになりました。
まあ、なんかそこからちょっと仲良くなるっても確かにありますよね。
はい。
確かにな。
なんか、 認めてもらえたみたいな感じがあったんで、飲めるに越したことはないなと思いました。
確かにね。俺も本当ひどい目あったことあったな、もう。
あ、本当ですか。
途中で、タクシーでね、やっぱり乗ってたら気持ち悪くなっちゃって。で、降りた瞬間に、リバースして。
危なぁ。なかなか良かったですね。
いや、でね、やっぱ強い酒飲まされたんですよ、その時。
新ルーチュみたいな。
バイジュだっけ？
バイジュ、
あれ飲まされて。
はい。
で、
酔った
よ、ね。最初は調子良かったんだけど、はい、なんかホテルに、その時タクシーで送ってもらって、でホテルに着いた途端、ブワーって入ったもんね。
それこそなんかゲームをして永遠に飲んでるじゃないですか。怖いなと思って。
そう。だから、ね、まあ中国人もお酒強い人多いからね。
ですね。
だから。
多いな。
で、度数が高いの飲んでも全然平気だからね、あの人たち。
そうですよね。
怖いよね、やっぱり。
なんか価値観がちょっとお酒強い方がかっこいいみたいな。ちょっと昔、昭和な感じを感じましたね。
それはあるかもしれないね、確かに。そうそう、なんか街並みもそんな感じのところもあるしね。
そうですよね。なんかバブルの時でこんな感じだったかなっていうのを感じさせられます、ね。
確かにそれあるよな。で、それ以来まだじゃあ中国は行ってないんですね。
そうですね。行けてないんで、また行きたいなとは思ってますね。
なるほどね。で、そこの工場と今、密にこうやり手してるって感じですか、そうすると。
そうですね。やってるんですけれども、まあ一番、なんていうんですか、他も何個か取引があるんですけど、そこが一番大きくて。で、そこもやっぱ、値上げをしないと、まあ厳しいみたいな感じで、多分、選手も上野さんもおっしゃってたかなと思うんですけど、結構、すごいね、上げていいみたいな相談はよく来ますね。
ああ、やっぱそうなんだ。
まあ、しょうがないかなと思って。
確かにね。
この間は、そうですね、原価ちょっと 10% ぐらい上げたいみたいな、ことが来て、で、さらにもう一回上げていいみたいな相談が来たんで、おうおうおう、みたいな感じですね。
10% 上げてさらに 10%?
まだそこはちょっと 10% とは決まってないですけど、次もうちょっと上げたいっていう。でも確かにその資材のグラフみたいなのを見せてもらったんですけども、資材の高騰がすごい止まってなくて。
そうなんだ。
はい。これはちょっと厳しいだろうなっていう部分もわかるんで。
なるほど。
あと、なんか、トランプ。トランプ関係出て、で、何かその値段がちょっと、関税が上がったんですかね。で、なんかアリババ税みたいなことが、で、なんか10、アリババ経由で買われたら、なんか 10% ぐらい、取られるようになっちゃうんで、なんか、そこもちょっと直接取引させて、みたいな感じで、来ましたね。だからもう全体的に値上がりの方向は止めれないなっていう。
そうなんですね。
はい。
そうね。まあしょうがないだろうな。でもそれに対応してやっぱり、日本側で販売するときもいろいろこう、売価もね、見直ししていかないとね。
そうですね。
な
のでやっぱりいいものを作って、適正な価格、いい価格で売れるようにしていきたいなとは思ってますね。
そうですよね。あまりやすりしないでね。
そうですね。
うん。やってきたいですよね、それは。うん、
はい。安売りはちょっと大変そうだなって思います。
大変ですよね。
うん。
うん。まあ、今はその中国商品は、あれですか、OEM なんですか？
そうですね。OEM で販売してます。
OEM で販売してね。
はい。
なるほど。で、まあ、それを、去年、一昨年ぐらいからこう仕込んでて、それが今、身になってるって感じですかね。
そうですね。そうですね。うん、はい。
で、売り上げはそれで伸びてきてるんだけども、じゃあ来年のそのネタどうしようかな、みたいな。
そうですね。
うん、感じで今、まあ、子育てやりながら、その辺はちょっと不安材料というか。
そうですね。
ということなんですかね。
でもなんか、いや、これやったらいけるんじゃないかなって今、ちょっとぼやっとあるんで、そこを伸ばしていきたいっていうワクワクは今あります、
ね。ワクワクはね、ああ、なるほど、なるほど、はい。ちょっと今、いろいろ、情報を集めつつ。
そうですね。
なるほど、なるほど。
それこそ、チャット GPT に相談して、やってます。
それはどういうふうに相談するんですか、チャット GPT に。
ああ、でも、なんていうんですかね。こういう、今こういう状況で、こういうものを取り扱ってて、で、今売上規模の何倍ぐらいを、これぐらいの期間で目指そうと思ってるんですけど、その時にこういう、どういうものを取り扱えばいいかとか、これを、こういう系を扱おうと思ってるんですけど、それアドバイスくださいみたいな感じで相談したら、いいと思いますみたいなとか、さらにこういう周りのやつを探すのはどうですかとか、っていう感じで教えてくれて。
あ、なるほど。いや、周りの人も、まあ、使ってる人はもうめちゃくちゃ使ってるんで、すごいなと。はい、私はまだそこまで使い切れてないんで、たまにこう、開いてね、チャット GPT 開いて、使ったりはするんですけど、はい、だからね、そういう話を聞くと、あ、俺も、いろいろこうちょっとね、相談するときはまずチャット GPT に聞かなきゃ、聞いた方が早いだろうなって考えちゃいますもんね、やっぱり。
自分もまだそんな使いこなしてる側ではない。ですけど、やっぱ周りはすごい使ってて。
うん、使ってる人はめちゃくちゃ使ってますもんね。は
い、そうですね。なんか、それこそ、本当にそれ使って売れる商品作ってるような人もいるんで。
ですよね。
はい。
だって、プログラミングまでできちゃうでしょ？
そうですね。
ねえ。いや、この間ちょっとしたものを作ったんですよ。プログラミングというよりも、こう、ウェブに上げられるような、HTML でこう作ってもらう。
はい。
チャット GPT にね。
はい。
で、なんかのね、なんだっけな。なんだっけな。じゃんけんの、なんか、ちょっとしたゲーム。
はい。
こういう、じゃんけんのやつで、勝ったら、なんかこう、当たりのマークが出るみたいな。
うん、うん。
うん。なんか、そういう指示を出して作ってもらったら、ちゃんとできるんですよね。そんなぐらいの。適当な、そんなに詳しく、あれですよ。指示出したわけじゃないんですけど。
はい。
作れちゃってて、いや、これすげえなと思って。
なるほど。
うん。あ、こんな、じゃあ、例えばね、その、子供が、この旦那大きくなるじゃないですか、藤川さんの方で。
はい、
ね、ね、なんか子供の教育ゲームみたいな。
確かに。
九九が覚えられるための、その、教育ゲームみたいな。あと、漢字の、ね、うんうん、読み書きテストみたいなのも、なんか、うんうん、あ、こういうのも、なんか、作れちゃうんだなと思って。
まあ、全然できると思います、ね。
いや、できると思います、本当に。ねえ、そういう子育てしながらチャット GPT に、こう、ねえ、いろいろ作らせて、こう、子供とのその、コミュニケーション？
はい。
うん、測るのも、これどんどん 使えるなぁと思って、使えるっていうか、いろんな場面で使えるなぁと思って。
確かに、それ、作って、打ったらいいですもんね、また。
確かにね。だから、うん、確かにそういう方いるみたいですよね。
そうですね。
もう、プログラミングできなくても、もうチャット GPT に作らせて、それを売ってるっていう人もいる、実際いるって言ってましたもんね。
確かに確かに。言いますよね。うん、聞きますね。
うん。うん、
ですね。すごい時代だなと。
すごい時代ですよね。
助かります。本当に便利ですね。
ね、
乗り遅れたら大変だなと思ってますね。
でも、私はもう、乗り遅れてる部分だと思ってるんで、半分諦めてるんですけど、ついていけるっていうか、自分がこう、やりたい部分だけ、ちょっとやれればいいかなって、正直ちょっと割り切ってる部分もあるんですけど、
うんうんうん。
もう目まぐるしいじゃないですか。
そうですね。
チャット GPT だって出た時からもうバージョンいくつ上がってるんですか、これ。もう、かなり上がってますもんね。
そうですね。
登場してからね。
うん。
で、他の Google の AI とかもいろいろこう出てきて、うんうん、もう全部こう網羅するのはまず無理だろうから。
そうですね。どれが今いいかな、みたいな感じですよね。
ですよね。うん。で、プログラミングするのにはこれがいいとか、なんか画像を生成するのはこれがいいとか、動画生成するのはこれがいいとかね、うんうんうん、まあいろいろあるんでしょうけど。
はい。
もう全部やってったらもうキリがないんで。
そうですね。なんか、最近はあれでも使ってますね。投資関係。
ああ、はい。
の、まあ、自分の銘柄とか持っているものとかを入れて、このバランスどうみたいな感じで聞いたりもしてますね。
はいはいはいはい。
じゃあ、ちょっと、合わせのリスクとかを考慮するとこうじゃないかなみたいなのも教えてくれたりして、あまり人に聞けないんで、そういうのって。
ああ、確かにね。
はい。
うん、そういう投資系とか FX 系はいろいろ使えるんじゃないですか？
そうですよね。
うんうんうん。実際やってる人もいるし。うん。
そうですね。
うん。
そこは、相談して、
うん。
あ、安心してます。やっぱこれで正解だよね、みたいな。
うん。
使い方してます。
うん。そうですね。なんかそういう、なんだろう、仕事にも使えつつ、その趣味の部分にも使えつつ、ね。うん、あとはそういう家族とのコミュニケーションにも使えつつ。
はい。
いろいろ幅は広がりますからね。
そうですね。
うん。で、本当に、自分で本当にこう、必要な時だけこう使えばいいかなと私は思ってるんで、あんまりこう、うん。うん、
もう専門。そう思います。
ね。
はい。
ついていけなくなっちゃってるんで、すでに。
うん、
うん。うん。まあでも、便利なことは便利なんで。
そうですね。
うん。いろいろ、相談するときに、ね、相談相手になってもらえばいいですよね。
そうですね。時短にはかなり使えるなって。
そうですよね。
はい。
いや、確かに時短になりますよね。
はい。
うん、確かに。
ちょうど、はい。子育てで時間がなくなった時に、ありがたくて。そう思うと、その、子供がいる前っていうのは、本当に時間がたくさん有り余ってたなっていうのが、最近改めて思いまして。
だってこれから子育て、ね、まだ1歳になってないんですよね。
そうなってないです。
ね、いろんな病気とか、なんかありますもん。うん、
そうですね、
今まで経験したことないことが。
うんうん。
うん。で、幼稚園に上がったら上がって、保育所に上がったら上がったでまたいろいろあるだろうし。
もらってくるんですよね。ね、病気とかね、うん。はい。うん、
だそういうのをなんか、瞬時にチャット GPT に聞けるのは、じゃあこう要望するときはどうすればいいのとかね。
そうですね。
うん。確かにそういうのをね、聞けるから。
うん。
うん。まあ本当に、物販に限らず、本当に生活に入ってきてますからね。AI もね。
そうですね。
ビジネスだけじゃなくてね。
うん。
あとじゃあ来年はあれですね、子育てもまだ忙しいでしょうけども、物販の方にもいろいろこう、
はい、力を入れて、
力を入れて、はい、次は、ま、あれですかね、新商品開発とかですか。
そうですね、はい、うん、まあ工場選定からできたらいいかなと思ってます。はいはいはい、
その工場をピンポイントで教えてくれるといいんだけどね、チャット GPT を。
いやー、それをちょっと使いたいなと思ってて。
うん。そこまで教えてくれるんですかね、チャット GPT。
いやー、それは今ちょっと難しそうですね。
そうですよね。
はい。
だからまあ、こういう基準みたいなのは教えてくれるでしょうけどね。
はい、なんか、うん、この辺のこう、工場はこんぐらいの規模があって良さそうだよみたいなぐらいは教えてくれるんですけど、
うんうん、
ここは絶対今では分かんないですね。
分かんないよね、だって、
うん
うん。だってそこはやっぱりネットに出てない情報だからね。
そうですね。
うん、現地に行って見てこないとみたいなところはありますよね。
そうなんですよね。
うん、
まあちょっとそこは、もうちょっと、壁打ちしてやってみようかなって感じですね。うんうんうん、
だから使い方一つだとは思いますけどね。ただ、そういう情報を前もってチャット GPT で集めて、で、それにヒットしそうな工場を、うん、あピックアップして、で、それでピンポイントで行くみたいなね。
うん。
うん。感じが一番効率がいいのかもしれないですけどね。
多分それでだいぶ効率ね、あれ、
うん、
今までと比べたら自分で探してたものがだいぶ早くなって、
うん、そうですよね、
はい、
うん、
精度も上がるかなと思いますね、
うんうん、確かに確かに、うん、
それが一個確立できたら同じようなことをバーって量産できそうなんで、
うん、うん、
そこも考えてますね、
うん、そうですね。そうすると、本当に、もう一昔前のそのリサーチ方法の、なんていうんだろう、レベルアップって、かなりレベルアップした、方法で、工場選定とか、うん、視察に行けるみたいな感じですよね。
あ、になると思いますね。
なりますよね。
今はその転換期じゃないかなって思います
けど、うん。ああ、確かにね。
はい。やってる人はもうすでにやってるんじゃないかな。
ああ、やって、うん、そうでしょうね。まあそういう人はいるだろうな。
はい。
来年はちょっとじゃああれですね、工場視察も増やしつつ、新商品を手掛けつつ。
はい。
で、子育ても頑張りつつ、みたいな。
まあ、健康も気にして、倒れないようにしないと。
倒れないように。
ちょっと責任ができたんで。
そうですよね。
はい。
うん、ね、生まれたばっかであれですけども、兄弟は作ろうとか思わないんですか、はい、そこはどうなんですか、
そこはもう、妻と話して、
奥さん次第
で、もうやめとこうっていう話になりました
ね。あ、やめとこうになったんですか、
ちょっと、
あ、そうなんだ。
座りが相当広かったみたいで。
ああ、それはね、女性しかわかんないからね。
はい。
もう、
ちょっと無理ですっていう。はい。
そうだったんだ。でも、一人目の、うちもそうでしたけど、一人目座り広かったんですよ。
あ、そうですか、はい。う
ん、で、二番目の子の時は大したことなかったんですよ。
ええー。
だそれも、ね、まあ、ねえ、あまり無責任なこと言えないんですけど、
大丈夫じゃないですか。
言えないんで、
はい、
うん。でもそういう、ね、人もいたから、いたっていうか、うちの神さんそうだったんで。
ええー。
でも、まあ、うちは二人いてよかったかなって思いますね。
うん、
やっぱり遊び相手になってくれるから、お姉ちゃんが。
そう言いますよね。
うんうんうん、
でも、その、下の子が生まれた時に、上の子の面倒を見ながら下の子を見るっていうのは、うん、今よりももっと大変なのかなと思うと、すごいなって思いますね。
うちは二つ離れてたんですね。
はい。
でも、そうでもなかったですよ。
へえ。
で、お姉ちゃんがやっぱり、下の子生まれたら、やっぱり、なんでしょうね、その、
面倒見て。
面倒見る、
うん、
感じだったんで、下の子の時は本当楽でしたね。
そうなんですね。
うん。2倍かかるっていう感じじゃなかったですね。
どうなんですか、上が男の子でもそうなんですかね。
どう、うち男の子いねえからな。でも、でもやっぱり、兄弟ができると、
はい。
自然と遊ぶんじゃないんですか？遊ぶと思いますよ。
ああ、でもそれは言われます。他のパパともに。そこはすごいいいよって。
うちもだから、一人っ子のその、あれも見てきたんで、同じ、その、同級生のね、
はい、
下の娘の同級生で一人っ子のところを見てきたんで、まあ、かわいそうとまでは言わないですけど、ね、やっぱりうちはもう一人いてよかったな、遊び相手になってよかったなって思いましたもんね。
そうですね、その社会性とかはつきそうですよね。
で、大人になったらなんか下の子の方がしっかりして、お姉ちゃんよりしっかりしてんの。なんかそんな、ちっちゃい頃はね、お姉ちゃんの方がこう、妹面倒見せて、お姉ちゃん、はい、お姉ちゃんやってたんですけど、大人になったらもう逆転してますからね。それはそれでまた面白いなと思って。
いや、でも、すごいですね。二人、お子さんを育て上げて。
いや、これ、なってみれば、あ、こんなもんかって感じですよ、でも。
あ、本当ですか？
確かに、いろいろ大変で、まあ、大変でしたけど、
はい。
大人になったら大人になったで、あ、こんなもんかなって感じですね。
肩の荷は降りる感じですか？
学校終わって就職してくれた、本当肩の荷が降りました。
やっぱそうなんですね。
もう、お前たちのためにお金使わなくていいんだなってなって。
そうですよね。
大学の時が一番大変でした。だから。
ああ、そう。だから医学部でも行きたいって言われたらどうしようと思って。頑張らないとって、今から。
頑張らないとね、今のうちからお金貯めておかないとね。
そうですよね。言いかねへんなっていう。
まあ、ね、パパの頑張りところでしょう。
そうですね。ちょっとずつ頑張ります。
わかりました。まあ、来年はね、また物販の方でいろいろこう、
はい、
楽しいこと、楽しいというか新しいことをやる、でしょうけども、まあ、はい、いろいろ頑張っていただければ。
なるべく。はい。物販の集まりにも顔を出せるように。
はい、はいはいはい。
ちょっと頑張ろうかなと思います。
はい。はい、ではでは、藤川さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、次は、萩原さんで。
萩原さん。
はい。
はい。報道メンバーの萩原さんですね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。いろいろ、あれですか、藤川さん、萩原さんとこう、直接お話ししたことっていうのは何回かあるんですか？
そういう集まりに
集まりで、
相談をさせて
相談して
もらったことはあります。はい、はい、
どうでした？萩原さんのそのなんだアドバイスっていうか。
いや、やっぱさすがだなという感じですね。で、聞く
というか、はい、すごく分かりやすくないですか、萩原さんの。
分かりやすい、すごい分かりやすいですし、やっぱりちょっと優しいので、
そうね、
すごい聞きやすいですね。
そうね。
はい。
そうなんですよ。昔からそうなんですよね、萩原さん。で、いろいろ例えるじゃないですか。
そうですね。
その人に合った例えでこう話してくれるから、スーッと入ってくるんですよね。
そうですね。
まあ、本当にいろいろウェビナーとかでね、やっていただいているんで、皆さんも分かっていると思いますが。
はい。はい、
では、次はその、萩原さんをゲストにお招きしたいと思います。はい。 では藤川さんからその萩原さんに一言メッセージをお願いいたします。
またウェビナーに参加させていただこうと思うので、その時はぜひまた相談に乗ってください。
はい、わかりました。ではそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、藤川さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。